猫のしっぽ。この番組は趣味の話や日々の出来事をもとにゆるーく雑談するポッドキャストです。お送りするのは猫好きと
ガンダルフです。
猫のしっぽ。
猫のしっぽ第0回パイロット版始まります。
という始まります。
始めちゃいましたね
始めちゃいましたね。ねえ、本当になんだかでもあっという間でしたよね。
苦節何ヶ月、2ヶ月ぐらいかな。だからやりましょうって言い始めてから、
うん、
そうですね、 2ヶ月ちょっとぐらいですけれども、うん、ここまで来ましたって感じですね。
やっとたどり着きました。まあ、ここからスタートですね。
そうですね、頑張ってやっていきましょう。
はい、
はい。まあ、第0回ということで、どういう雑談にしようかって考えた時に、はい、やっぱり猫のしっぽっていうポッドキャストのタイトルから言うと猫の話からかな、うん、ということで猫の話から雑談していきましょう。
はい。
で、猫好きさんは、まあ、ハンドルネームが猫好きさんだし、ツイッターの、ね、アイコンが猫ちゃんの、可愛い猫ちゃんのアイコンなんですけれども、
はい、
あの猫ちゃんの、名前って教えてもらってもいいんですかね。
はい、うん、うちの猫の名前は、うん、まあ、ミト君って言うんですけど、
はいはい、
そう、なんかちっちゃい時に見ていたアニメの主人公の名前で、
うんうんうん、
いつかペットを飼ったらつけたいなと考えてまして、
うん、
まあ、はい、巡り合ったので、まあ、つけたって感じなんですけど、うん、
アニメの主人公の名前、
うん、確かそうだった、まあ、うる覚え、まあ、とりあえずつけたいっていうことだけがなんかもう先行しちゃって、うん、もうあんまり正直アニメの内容とか覚えてないんですよね
なるほど。もしかしてそのアニメってあれですか、宇宙海賊ミドとかなんかそんな、ね、そんな感じなんですかね。
そうかもしれない。
ミドっていう、ね、登場人物が出てくるって宇宙海賊 ミドなんちゃらかんちゃらとかで、いや私も結局見てなくて、
うん、
なんとなく名前だけは知ってたんですけれども結局見なかったんですけれども、うん、
あ、はいはい、
もしかしてそのアニメなんですかね。
いや、そうかもしれない。いやでも、うん、覚えてない
なるほど、
せっかく、
うん、
そうじゃないですかって言ってくれたので、
はいはい、
すいません。
いえいえいえ、
もうなんせ本当適当なもんで。
いやいや、そんなことないですよ。
でもこの
間、はい、
これちょうどこの間、うん、あのうちの裏で子猫ちゃんを拾いまして、
はいはい、
また運命のいたずらか、うん、黒猫なんですよ。
あ、また2匹目も黒猫ちゃんで。
そうなんです、
うん、はい、
そう、ミト君は男の子で、うん、新しい子は女の子なんですけど、はい、
そう
で今も血のみ子で、もうなんかミルクを 3,4 時間ごとぐらいにあげてるんですけど、
うんうん、
いやもうめっちゃ可愛いですよ。
いや本当にじゃあ子猫ちゃんなんですか。
はい、もう、もうめちゃめちゃ子猫さんですね。
あ、そうですか。
はい、なんか携帯電話、うん、座った時に携帯電話に乗っかるぐらいですね。
うわ本当にじゃあちっちゃいんですね。
そう、
ガ
ンダルフさんは何か飼ってたことあるんですか。
ですね、まだ実家にいたっていうか、まあ、高校生の頃はまだあの田舎にまあ、自宅にいたわけなんですけれども、その時に紀州犬、紀州犬、紀州犬という、犬を飼ってました。真っ白、そう、真っ白な犬なんですよ。
中型犬とか大型犬とか、
そうで言うと大体中型犬ぐらいかな。まあ、そんなに、うん、大きくなくて
8個ぐらいですか。
うん、あのそうですね、8個ぐらいですかね。のちょっと、まあ、大体同じぐらいですかね。 あのソフトバンクの CM に出てくるあのお父さんがいるじゃないですか、白い犬、はい、あんな感じのもう本当に全身真っ白で、うん、感じで言うとああいう感じです。あの犬はねなんか奇襲犬じゃないみたいなんですけれども、
うん、
あの顔の顔立ちというか、うんうん、はあの大体あのお父さんを想像してもらうとはあんな感じかなという犬なんですね。
ああいう感じです。
そうで、うん、
そういう感じなんですね、
うんうん、それで私は弟いて、まあ、2人兄弟で弟がいるんですけれども、うんはい、あの弟が最初すごく犬を飼いたい飼いたいと言っていて、
うんうんうん、
でその頃だからまあ中学生、弟が中学生か、まあ、高校に確かなってなかったと思うんだけれども、
うん、
で、まあ、ちょうどそういうなんか犬が飼いたい飼いたいっていうような時期で、
うん、年頃です。で
そう、まあ、年頃ですよね。で父親が知り合いからたまたまその、うん、そういう奇襲犬 をその飼っている知り合いから子供ができたんで、
う
ん、いらないの いりますっていうことで、あの、うん、もらってきたんです。で本当にあのね、あの猫関さんとこの猫ちゃんじゃないけど本当にちっちゃい手の上に乗っかるぐらいのちっちゃい頃にもらってきて、子犬をもらってきて、
うん、
もう本当にめちゃくちゃ可愛かったですね。ボーンと大きくなって8個ぐらいの大きさになっちゃうんだけれども、やっぱりちっちゃい頃ってすごく可愛くて、で最初外あの、まあ、実家で一応あの田舎だったんで、まあ、ちっちゃいながらも庭があって、で一応外で飼おうっていうふうに最初はしてたんですよ、やっぱりワンちゃんなん でそしたらもう外に出した途端泣いてもう一晩中泣いてるような感じで、これ近所迷惑だっていうんで結局座敷犬になってしまいましたね。座敷犬になってしまいました。
結局
は
何か寂しくて、
寂し多分ね、そうそうそう、そういうそういう感じ。
ああそうなんだ。
うん、あーんあーんっていう感じで一晩中ワンワンワンワンっていう感じじゃないんだけど、甘えたような鳴き声で一晩中泣いてて、もうこれダメだっていうんで、
うん、
で座敷にあげてずっともう座敷で飼
ってしまって、もう甘々じゃないですか。
もう本当にね、そうなんですよ、甘々なんですね。でずっとそれで飼ってて、でも弟結局やっぱり最初の頃はまあ飼いたいって言ってた手前いろいろ可愛がってたんですけども、途中からも全くあれですね、面倒見なくなって、まあ結局母親が餌をあげたりとかなんかしてて、まあでも私もね、弟よりはもうちょっと面倒見てたかな、その散歩に連れて行ったりとか。
本当ですか。
一応はね、一応は弟よりは結構面倒は見てたですね。うん、
お母さんに言ってたらきっと50歩100歩ですよ、
まあ多分そうだと思うんですけれどもね。
まあでも弟さんよりかは可愛かった。
そう一応はね、弟はもうほとんどもうそ最初だけで、その後も見向きもしなかったですけどね、散歩も連れていかないし。
いやね、うん、子供ってねすぐ飽きちゃいますもんね。
そうなんですよね、飽きてしまうんですよね。そうか、でもミドくんは男の子で、
はい、
で新しく来た子は女の子なんですね。で
まだ名前決めてないんですよね。
またじゃああれですか、なんか好きなアニメの主人公とか
ね。いやそれにしようかなと思ったんだけど、いやでもなんか病院にうちの子を連れて行くと、なんか先生にミト納豆のミトくんって言っちゃうんですよ、うん、はい
はいはい、なるほどね。
なんで、うん、まあえてうちの子を今度ライスちゃんにして、
うん、
納豆とライスで相性がいい的な、う
ん、なるほど。
そう感じにしようかなって思ってるけど、それを兄に言ったら、うん、いやセンスが悪いともう言われてしまって、うん、ちょっと何いいのか募集中なんですよね。なんでもしこの、ね、ラジオをお聞きくださったどなたか、うん、うちの子の名付け親になってみませんか。
あそのために早く配信しないとダメですね。
ね、いやそうです ね。それまで名前決まっちゃうかも、
ね、もう決めちゃうかもね。配信した頃にはね。
ね、そうかも。
そうか、うん、ライスちゃんか、ご飯ちゃんっていうのもねあれだもんね。
そう、ご飯ちゃんもなんか悟空みたいね、
うん、そうそうそう、悟空のご飯ちゃんいますもんね。
だからそう、でもコメちゃん、コメちゃんも可愛いけど、でも怒るときにコメって怒りにくくないですか。
うん、うん、そうだね確かに。
そうだから、うん、ねえ、まあ良い中なんですよ、うん、ねえ、でもどうなんですかね、なんか紙を、紙に名前をいろいろ書いて、はいはい、なんかそこに来たら、
うん、
その なんていうのかな、その子が選んだってことにして、
うん、
その名前を勝手につけようかなとも思ってる。
おお、なるほど、そういう手もあるんですね。あのね、でもどうなんだろうそれって、うん、まあ、うん、
そうね、でどれが正しいとか、うん、え、ガゼルさんちのワンちゃんはちなみに何ていうお名前だったんですか。
うん、ね、うちのワンちゃんはジョン君って言いましたね。やっぱオスの犬だったんでジョンって名前でしたね。
ジョン、
うん、単なるジョンでしたね。
トラボルタのジョン、
いや
あれジョントラボルタ、
ジョントロトラボルタは単なるジョ ジョンでしたね。うん、
単なるジョンです。
うん、単純な単純な名前でした。
あ、すごい、でもいい名前ですね、うん、なんか男の子っぽい。
うん、そうそうそう、うん、でもあんまりね、なんか悩まず、なんとなくじゃあジョニーしようっていう決めて、
誰が言い出した
の、誰が言い出したのかな。その時は弟だったかな、うん、多分まあ自分が一番買いたいってその時はまだ言ってたので、じゃあジョニーしようというふうに、うん、多分弟が言ったんだと思うんですけど、うん、なんで、ね、確かにでも名前ってすごく悩みますよね。
いや悩みますよ。もう、ね、うちのなんか兄の子は、うん、まあ、もう亡くなっちゃったんですけど、にゃもくんっていう名前だったんですよ、うん、で病院に行くと名字で名前呼ばれるじゃないですか、うんうんうん、でまあ、うん、じゃあ、まあ、私佐々木として、
うん、
で佐々木にゃもくんって言われるじゃないですか、うん、病院で、うん、でうちの兄も結構大の大人なんで、
うん、
大の大人がなんかそんなにゃもくんとか言われて、うん、あ、はいって行くのがちょっとなんか恥ずかしいって言ってて、
なるほど
そう、でもうちの兄もなんかちょっとちっちゃいプロレスラーぐらいなんかがたいいい感じなんですよ、はいはい、がっちり、なのにめっちゃ連れてってる猫ちっちゃい猫だし、
うん、
いやにゃもってみたいなな
るほど
そうだから私もちょっと名前をつけるにはいろいろちょっと ね考えなきゃなと思って、
うん、そうですよね、動物病院だとそういう風に呼ばれるんですね、その下の名前だけじゃなくて、
あ、そうそうそう、佐々木、にゃもくんみたいな
感じで呼ばれるわけですねそれちょっと恥ずかしいかもしれないな、確かに
そうなんですよ、
うん、なるほど、そっか、
そうだからちょっと、うん、あのね、苗字にね、うん、あった名前って言ったらおかしいけど、うん、ね、やろうかな、
でも難しいですよ、でも結構苗字とかもね、なんかよくあの子供の名前つけるときにいろいろあるじゃないですか、うん、あのいっぱい本その名前をつけるみたいなのも、いい名前をつけるみたいなのがあって、
うん、
まあ当然悩むわけですよね、やっぱり一大事なわけですから、
名前をつけるっていうの
は、ね、なかなかでもその生命判断じゃないですけど難しいですよね、そう名前をつけるっていうのは、
ね、私も生命判断の本買おうかな、
うん
でもね、あ、でも猫と人間だとちょっと違うのかな、
うん、違うんじゃないかな、
あ、やっぱ違うんだ、うん、そっか、そうですよね
まあだからやっぱり結局はつけたい名前をつけるのが一番いいのかなと思うんですけれどもね、
うん、まあそうですよね、うん、
まあね、そう、ミド君みたいにね、これをつけたいっていうのがあれば簡単にパッとつけられるんでしょうけれども、
ね、うん、もうミドみたいにそんなで、ね、うん、そうですよね、うん、なんか実家にも猫飼ってるんですけど、実家の子も名前私つけたんで、結構なんか つけたい名前もうつけちゃってるんで、
なるほど、
いざ何かそうって言っても、
まあね、そろそろ考えつかなくて、ね、ネタがつきてきたっていう感じですかね。
そうなんですよ。
そっか。いやあのね、うちもまあ娘一人いるんですけど、やっぱ娘が生まれた時に名前をつけるのってすごく悩んで、
うんうんうん、
結局なんか、まあ、メモ帳かなんかに30個か40個ぐらい候補書いて、
う
ん、でちゃんとそのまだ生まれる前だったんですけど、ドレスあれにするっていうんで、
はい、
話をして、でまあこれがいいんじゃないかって最終的に決めたんですけれどもね。
いやガンダルフさんなんかお父さんみたいですね。
いやいやいや、お父さんですから。
そうですよね、
お父さんですから。
そうなんですよね。
そうなんですよ。
いやもうなんかちょっと声があまりにもセクシーボイスなん
で、いやいや、またまた、
一時の父とは思えない感じで、本当に癒されてる方もいらっしゃるんじゃないですか。
いやどうなんでしょうね、そこはよくわかんないんですけれどもね。なんか、緊張してきちゃいましたよ、そんなこと言われる。
まさかこんなとこで褒められるとは。
褒められるとは。やっぱりね、自分の声ってあれじゃないですか、その録音して聞くと全然違う感じで聞こえるんで。
いや違いますね。
なんて最初はやっぱり聞き慣れないとあんまり好きじゃなくて、
うん、
これも難しいですよね。ポッドキャストをやるって決めたのはいいんだけど、じゃあこの声で喋るのかよって思っちゃうと、うん、結構気遅れしたりしてね、なんかあれなんですよね。
わかるわかる。なんか自分の声って全然、うん、本当に全く他人の声に聞こえるから。
そうですよね、
うん、でも録音した時に喋った内容を覚えてるから、うん、まあ、間違いなく自分じゃないですか、
うん、そうそうそうそう。なんかね、猫ちゃんの話がいつの間にか名前の話になっちゃった。まあでもね、うん、あれだよね、新しい子の名前をつけましょうっていうことなんで、うん、まあまあそれはあれなんですけれども、うん、そっか、それってさっきお兄さんが飼われていた猫ちゃんはもう、
うん、
亡くなられた、まあ死んじゃったっていうことなんですけれども、うん、結構やっぱりペットを飼うってやっぱ そこを乗り越える勇気っていうか、
あ、
それがやっぱり必要かなと思っていて、で私も本当はね、やっぱり猫ちゃんとか飼いたいなとかって思うんですけれども、
うん
うん、そもそもが あれなんですよね、実家はまだその一戸建てというか、まあ、長屋みたいな感じですけれども、一応一戸建てみたいな感じだったんですけれども、うん、社会人になってからでね、ずっと会社の寮にいたりとかアパートいたりとか、今もマンションなんで一戸建て住んだことないんですよ、
うんうん、
で一応今のマンションはそのちっちゃな小動物っていうか、ちっちゃなワンちゃんとか猫ちゃんぐらいだったら飼ってもいいよと、まあ、大きなワンちゃんはダメだけどね、大型犬はダメだけど小型犬だったら飼ってもいいよとか、ちっちゃな猫ちゃんだったら飼ってもいいよっていうのは一応管理組合のあれで認められてはいるんですよね、
うん、じゃあペット科なんですね。
一応ペット科のマンションで、実際にトイプードル飼ってたりとかっていうお家もいたりして、うん、全くダメなわけじゃないんですよ。だから飼おうと思えば多分飼えるんですけれども、
うん、
ただね、その実家の時に、そう実家の時に、飼ってたそのジョン君も多分あれ、うん、もうちょっと忘れちゃったんだけれども、社会人になって2年目か3年目ぐらいかな、こっちにもずっと、もう社会人になってからずっとこっちに出てて、実家の方にはまあ盆正月ぐらいしか帰れないっていう感じだったんですけれども、その出ている間にやっぱりね、もうこれはもう大往生っていうか老衰だったんですけれども、もう本当に最後はまあ、大往生で死んでしまったんですけれども、でそうするとやっぱりもう両親ももう二度と飼えないっていう感じで、まあ、その、
うん、
ね、そのペットに死なれてしまうっていうのはやっぱりすごく辛い出来事なので、そこをやっぱり乗り越えるのが多分、私もやっぱり 死に目に会えなかったんだけど、やっぱりそうやって可愛がってた、
うん、
まあ、あの子じゃないですか。だからやっぱり、うん、亡くなると辛いなっていうのがあって、
うん、
で一応帰るんだけど多分これは厳しいなというのがあるんですよ、うん、そういう意味でやっぱり今、ね、猫好きさんとかペットを飼われてる方っていうのはすごくその辺ってすごいなと思って、
うんうん、いやそうですよね、うん、まあでもそうですね、そのなんだろう、まあ命あるものはいつか、
うん、いつかはね亡くなってしまうんで、
生きるし、まあ、一緒にいる時に一番愛情頑張って注いだり、うん、うん、したら、そうそう、
そう、そういう風にね本当に前向きにね、あのできるって素晴らしいことで、あの本当に飼われてる人って尊敬してしまいますね、
うん、まあ、そうですよね、
うん、そう、
また岡村さんに勇気を出して新たな出会いに、
うん
うん、向かって前進してほしいなって私は思いますけどね、
うん、そうですね、そういう風にね、あの猫好きさんみたいにすごくポジティブシンキングというかね、そういう風に前向きに捉えられるっていうのは素晴らしいことで、うん、まあ本当にねそういう風になれればいいんだけど、やっぱりあのね、なんかなかなかやっぱり勇気がいることではあるんだけれども、やっぱりその今の大切にするっていうのが、やっぱり今を愛情を注いであげるっていうのがやっぱり一番その猫ちゃんにとっても幸せなのかもしれないですよね。
そうですね、
実はそうあれなんですよ、まあ、実家にいた時はそのジョン君っていうワンちゃんを飼っていて、
はい、
でねもう 3,4 年ぐらい前かな、あのまだ娘が小学校の3年生とか4年生ぐらいの時だったんですけれども、
はい、
友達と近所の公園の池でアメリカザリガニを釣ってきて、
うん、
でまあ、飼いたい飼いたいって言うんで水槽をホームセンターに買いに行って、餌を買いに行って、うん、で一時期ザリガニは飼ってたんですね、そういう意味では。ペットっていうとちょっと違うんだけれども、今生き物ということでは、まあ、アメリカザリガニを飼っていたんですけれども、うん、やっぱりそれもあまり長生きできないじゃないですか、2年ぐらいでお星様になっちゃったんですけれども、
でも2年
も飼ってたんですか、うん、結構ね2年ぐらいかな、まあ、飼ってましたね。
すごい、うん、私ザリガニ飼ったことないです、
うん、
2年も生きるんだ。
結構ね、あの2年ぐらいはあの生きるみたいですね、
うん、じゃあザリガニちっちゃかったんですか。
ちっちゃいので、なだから何回か脱皮したんですよ、
うんうん、
で結構大きな風な感じだったんですけども、最後の方は。
ああ、うん、そうなんだ、
うん、
脱皮ってどうするんですか。
いや、まさにあの殻を脱ぐっていうかっていう感じですけどね。
でもなんか背中がパリパリって割れて、
うんうん、あ、っていうかね、割れるっていうか、なんか服を脱ぐというかスポッと抜けるような感じなんですね。
あ、うん、そうなんだ、
うん、
やっぱり何抜け殻は、
で抜け殻が、うん、そう、セミの抜け殻みたいな感じで残るんですよ。あのザリガニの、アメリカザリガニの形のまんま残る抜け殻でね、そうなんです。
そうなんだ。見てみたい。
いやー、もう残念ながらね、今はいないんだけれど。
まあ、可愛かったですか、2年間。
可愛かったですね、やっぱりね。で最後の方はやっぱ情移りますよね。餌をあげるとやっぱりパクッと食べたりしたりするんで。うん、
ザリガニも食べるの、うん、ちゃんと餌を与えたら、
うん、あのあれですよ、ちゃんとザリガニの餌っていうのがあって、
うん
うん、それをパラパラってあげる、水槽の中にパラパラってあげるんですけれども、
うんうんうん、なんか手から直接あげるのかと思っちゃった。
ああ、いやいやそうやって手取り分長じゃないので、まあそうさすがにね、その水槽の中にパラパラと落としてあげると、あの見てない時にこっそり出てきても、あのやっぱり結構暗がりっていうか、その隠れ場所みたいなのを作っておくと、まあ、そこにずっと普段はいるんですよね。
ああ、うん、そうなんだ。
でなんか夜中とか見てない時にこっそり食べに来るみたいな。 なくなってるなくなってるっていう感じなんですけれども、
食べてる姿はじゃあ見たことない
ですか？あんまりね、そう、いやたまに見る時はあるんだけれども、うんうん、
やっぱりハサミ使うの？
うん、まあハサミ、そんなにね大きな餌をあげないんですよね。ちっちゃなつぶつぶみたいなやつなので、
じゃあハサミは使わない？
あんまり使わないですね、ハサミは。
すごい、私なんかそういう爬虫類とかもすごい好きで、そういうなんか皮系なものとかも、
はいはい、
なんて私生き物多分何でも好きなんですよね。
そうなんですか。
はい、なんで昔山椒魚も飼ってたことがあります。
そうなんですか。
山椒魚すごい可愛いですよ、なんか生きてる糸ミミズを買ってきて、
はいはい、
箸で、なんか割り箸でそれをちっちゃくつまんで、
あげる、あげるんですか？
そう、口の前に持ってってあげると、はい、カブーって食べるんですよ。
お
ー、そう、めちゃめちゃ可愛かったのに、そう、なんかお正月の日に3日間ぐらい家を空けたら、なんか水が乾いて、サンちゃんも乾いて死んでました。
死んじゃってました。
めちゃめちゃ可愛がってた。
辛いね、またそれはね、
すごいショックでした。おばあちゃん家にお正月行かなければサンちゃん知らなかったのに。
ちなみにその山椒魚はサンちゃんっていう名前だったんですか？
そうなんです。
なるほど。
山椒魚のサンちゃんでした。
なるほど。そうなんですよね。ペットを飼うもう一つの難点ってやっぱり家を開けられ、なかなか開けられないですよね。まあ、今はそのなんかね、猫ちゃんとかワンちゃんだったら、まあ、ケージに入れて連れていくとか、なんかペットホテルみたいなところに預けて旅行するとかっていうのはあるんだけれども、なかなか難しいですよね。
そう、買っちゃうとなかなかね。
そう、まあいろいろそれもあってね、やっぱりペットを飼うって、まあ、それなりに責任もあるし、大変だなと思ってなかなか踏ん切れないでいます。
そうですよね。
そうなんです。そっか、そうやって、サンちゃんまで飼ってたというのはちょっとびっくりしたんですけれども。
そうなんです、サンちゃんも本当に なんか初めは、いただいたオタマジャクシから飼えると、山椒魚が出てきたんです。だから多分結構多めにその卵をもらったんで、なんかあの混ざっちゃってたんですよね。
なるほど。
で、そう、体のちっちゃい子たちだけが食べられてるんで、なんだろうと思ってちょっと避けたら山椒になりました。
おー、びっくり。
そうなんです。
それもびっくりですね。そうだったんだ。
やっぱり動物あれ何でも可愛いですからね。
まあそうですね。
じゃあ、皆さんに何か、ね、もしお時間とかありましたらメールとかで、
そうですね、
ツイッターとかで何か自分の飼ってる動物や生き物たちの写メだったり、まあ、頼りだったりいただけたら嬉しいかなって思うんですけど。
そうですね。我が子自慢っていうかね、ペット自慢、自慢っていうのをね、ぜひ聞いてみたいですね。
さぞかし皆様方、親バカなんでしょうかな、私と一緒で。もうどんどんもうツイッターや、ね、
そうですね、メールを
いただきたいなって思います。
はい、そうだと思います。
はい、
一応エンディングでね、ツイッターのアカウントだとか、メールの宛先とかは言うようにしますので、もうぜひそちらに、あのツイッターフォローしていただいたりとか、ツイッターのコメントもらったりとか、
したい
と思いますね。はい、
そうですね。もうガンダルフさんは本当にもうすごいマメなので、すぐ返してくださると思います。私は、まあ、申し訳ないですけど全然マメじゃないので、ちょっと連絡が遅れるかもしれないですけど、まあ、フォローしてくださった方には必ずフォローし返しますし、はい、あのなんでもうよかったらぜひぜひ皆さん、あのツイッターフォローしてください。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
っていうか、なんか猫好きさんまとめるのうまいですね、毎回。そう、今回初めて なんだけれども、
はい、
あれですよね、なんかしゃべられるのもうまいし、実は何か今までやってそういうような関係のことをやっていたとか小学校の時は放送部だったとか、なんかそういうようなことはないですか？
放送部の男の子が好きな時はありましたけど、放送部ではなかったですね。
なるほど。
はい、
私はね、小学校の時に放送部だったんだけど、喋る方じゃなくて、あのレコードをかける係でしたね。調整室っていうか、そのなんか機械を調整する方の係でしたね。だから喋ることって全然やっぱり慣れてなくて、
でも分かる、すごい、私ももう緊張して、まあ、正直今喋った言葉あんま覚えてませんからね。
じゃあぜひ配信したら聞いてください。
聞いてみます
という
皆様方と一緒に、聞きます。
ポッドキャスター兼リスナーということであれですか、
はい、
ということで、第0回、猫のしっぽの第0回、パイロット版ということで収録してみました。
はい、
次回は、猫好きさんが何か得意なテーマというか、はい、お話したいことって何かありますか？
そうですね、どうしようかな。じゃあ私、食べることが好きなので、なんか食べ物の、そうですね、はい、食べ物の話します。ちょっと私今日なんですけど、ケンタッキーの食べ放題に行ってきまして、その時の模様の話をさせていただきます。
じゃあ、ね、ペットの自慢の、メールももちろん、ね、はい、いただきたいけれども、なんかそういう食べ物のこととか、
そうですね、
っていうようなこともとかね、それ以外のことでも何でもいいので、はい、ぜひいろいろね、コメントとかメールはいただきたいですね。はい、はい、じゃあそういうことで、第0、そうですね、嬉しいですね、はい、ということで、第0回を終わりにしたいと思います。はい、ありがとうございました。はい、じゃあまた次回、はい、またじゃあ次回よろしくお願いします。
聞いてください。
はい、失礼します。猫のしっぽ。
最後までお聞きくださりありがとうございました。お聞き苦しい点など多々あるとは思いますが、少しずつでも改善していきますので、番組へのご意見ご要望をツイッターメールなどでお寄せいただければ幸いです。オフィシャルツイッターアカウントはキャッツテールポッドキャスト、オフィシャルメールアドレスはkatsuteelpodcast@gmail.com、 オフィシャルウェブサイトは http://kattsuteelpodcast.caesar.net、 キャッツテールポッドキャストのスペルは CATSTAILPODCAST です。この番組は BGM をレノさんに、アートワークやデザインをアレットさんにご協力いただきました。お届けしましたのは猫好きと
ガンダルフでした。
次回もどうぞお楽しみに。